今日はアドベントの第3週の日曜日であります。いよいよ来週はクリスマスの礼拝を迎えるわけでありますが、今年はちょうど24日ですね、クリスマスイブの日に、クリスマスの日曜日ということで、まあ朝はもちろん礼拝があって、午後も英語の礼拝、また子供会があって、そしてその後です、この夜さらにですねキャンドルサービスがあるというラインナップで、一日クリスマスを楽しみましょうということになっておりますので、多少体力も残しておかなければならないかなと思っておりますが、昨日ですね、私が教会誌をしております広島刑務所のクリスマス会に、今年もゴスペルのメンバーと共に行ってまいりました。20数名のゴスペルのメンバーで参りました。今年はですね560人ぐらいの、受刑者の人が集まってくれました。まあ、刑務所最大のイベントと言われなっておりまして、今ですね、まあ、ここ数年ずっとそのクリスマスの度に、あそこの刑務所今1100人ぐらいの収容なんですけども、約半分の人が、クリスマスの礼拝に来てくれるというですね、多分広島で行われる最大のクリスマスの礼拝だと思います。多分ですね。考えてみるとそうなんですよね。クリスマスの礼拝だということで500人以上集まっているところはないですから。しかも皆さん静かに座ってますから。ちょっとでも私語をするとですね、周りに立っております刑務官に連れて行かれるので、皆さん静かに座っておりますけれども、まあ、ただ550人ぐらいの人が入るのにですね、すごく時間がかかって、9時20分のスタート予定が始まったのは10時過ぎでしたけどね、全員動かすなら簡単だそうですけども、選んでその彼らがまあ収監されている車房から出し入れするのはすごくめんどくさいらしいです。まあ、それでも刑務官の方も、まあ、とてもこれはまあ、収容者の人にとっては喜ばれていることなのでということで、協力をしてくれております。で、去年ですね、この、ゴスペルクワイアで、クリスマスの、クリスマス会で賛美をした、その歌で、一人のですね、声楽家の人が、まあ、罪を犯してあそこに入っていたわけですけど、いるわけで、今でもいるんですけれども、本当にその歌で感動してですね、ぜひ、まあ、教会の牧師に、まあ、会いたいと、まあ、堀川に会いたいというような話があって、で、お会いすることになって、まあ、それから、まあ、この一年、何度かですね、お会いしてお話をするようになって、まあ、本当に心から、神様を信じるようになったんですね。で、彼の今のビジョンはですね、この刑務所の中で、ゴスペルクワイアをやりたいという。で、まあ、彼も、まあ、私も祈りながらですね、いろいろ働きかけているんですけれども、とにかく前例のないことは嫌がるところですから。お役所ですからね、あそこは。でかいお役所ですから。まあ、それでも、彼も中でいろいろその賛同者を集めて、まあ、私も、係の人にいろいろ言ったりなんかしてですね、ぜひ、来年、その夢は叶って、ジョイントで、やりたいなと思っているんですね。ぜひ皆さんも、祈っていただきたいと思います。そして、またきっと今年もですね、500数十人の人の中に、今私たちの拙い賛美ですけれども、その心に神様の福音が届いた方がおられるんじゃないかと思うんですね。ぜひ祈っていただきたいと思います。で、まあ、もう一人ですね、去年のこのゴスペルの賛美を通して、まあ、ずっとそれまで私が会っていた人で、まあ、お話したと思いますけれども、まあ、刑務所の中で信仰を持つってすごく大変なことなんですね。みんな周りそうではありませんから。で、もう、自分はクリスチャンやめようかなと思うぐらい、落ち込んでた人が、この私たちの賛美の姿を見てですね、本当に励まされて、自分一人はクリスチャンじゃないんだということで、そこからまた、この信仰が復活して、まあ、彼はあと1年ぐらい出てくるんですけれども、もう出たら、もう胃の一番にこの御嶽の教会に来て、証をしたいと言ってくれている人もいるんですね。本当に賛美の力素晴らしいと思います。 また続けて、私たちの働きのためにも祈っていただきたいと思います。それでは、今日もですね、恐れるなというメッセージをしたいと思います。アドベントに入りまして、お話をしておりますけれども、クリスマスの、大切な役割を果たした人たちのところに、天使が現れて、神からのメッセージを伝えましたけれども、そのメッセージの中に必ずですね、恐れるなという言葉が含まれているんだということをお話をいたしました。第一週はイエスの父となりましたヨセフ。彼に対して天使が恐れることはない。恐れずマリアを迎えなさいと、そう伝えたという話ですね。で、先週はバプテスマのヨハネの父となりましたザカリアのところに天使が参りまして、恐れるなと、あなたの妻に男の子が生まれます、もう長い間子供を求めていた夫婦でしたけれども、年を取って、子供を持てる希望を完全に失っていた時に天使が現れて、あなたに子供が生まれる、ね、なぜエリザベトに子供が与えられるかというのは、今日のお話を聞いていただくとその理由がわかるわけですけれども、しかし、ザカリアはそのことをなかなか信じることはできないんでですね、どうしたらそんなことを信じられましょうかなんて、へりくつをこねたもんですから、彼は口が聞けなくなってしまって、まあ子供が生まれる時まで喋れなかったというお話でした。で、今日は、まあ一番の大切な人物、マリアですね、イエスを産むという、まあ世界一重たい仕事を与えられた、また世界一恵まれた、祝福された女性となった、方のお話でありますが、聖書ルカによる福音書ですね、新約聖書のルカによる福音書の1章の26節から56節をまずお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方は新約聖書のルカによる福音書の1章の26節を開いてください。今日もパワーポイントは使いません。聖書をお持ちでない方や小さくて読みづらいという方は私が読みますので、お聞きいただければと思います。ルカによる福音書第1章26節から56節までお読みいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の発しためです。お言葉通り、好みになりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて、急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。 力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち切らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみを負わせりになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに、マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。以上であります。最初に6ヶ月目に天使ガブリエルはと書いてありますけれども、この6ヶ月というのは、先週お話をいたしましたザカリアのところを訪れてから6ヶ月という意味ですね。まあ、なぜ6ヶ月間を置いたかというと、その間にザカリアの奥さんのエリサベトのお腹が大きくなるのを待ったんでしょうね。6ヶ月ぐらい経てば明らかに子供がお腹にいるということはわかりますから、それまで待ってガブリエルはマリアのところを訪れているわけです。で、マリアはヨセフと婚約をしておりまして、まあ、もうすぐ結婚という、そういう運びになっていたと思いますけれども、その、まだ結婚する前に、天使が現れて、いきなり、おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられると言ったんですね。いきなり見たこともない人が現れて、おめでとうと言われたらですね、きっと詐欺かなんかかなっていう感じがしないと思うんですけれども、今こういうのがメールとかで来るとき絶対詐欺ですからね、よくそういうのがあります。あなたは何かに当選しましたとかですね、そういうのがありますけれども、まあ、これはもちろんそういう類のものではありません。恵まれた方、主があなたと共におられる、まあ、ガブリエルは、まあ、マリアの身の上に起こることを知っており、起こったことを知っておりましたから、もうあまりにもそのマリアの姿を見て喜んでですね、あ、おめでとう、よかったね。まあ、マリアはもちろん何が起こったのかわかりません。この言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだというのは、まあ、当然のことである。すると天使がマリア、恐れることはない、まあ、ここでその恐れることはないというですね、言葉が語られるわけであります。あなたは神から恵みをいただいた。再び言っておりますね。神の恵みをいただいた。恵みというのは神からの一方的なプレゼントのことですね。神からあなたは特別なプレゼントをいただいている。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その人は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。あなたは身ごもると、まだ結婚してない、身ごもると。でその子はにはもう名前をが決まっている。イエスと付けなさい。イエスというのはヘブル語ではヨシュアというですね、主は救いという意味であります。その名前を付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子、つまり神の子と呼ばれるようになると言ったんですね。さらに神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配を終わることがない。もうこの子はやがて王様になって、永遠にその王座に就くというですね、大変な約束をされるわけであります。しかしマリアは、どうしてそのようなことがありましょう。私は男の人を知りませんのに、まあ、まだ結婚する前でありましたから、まあ、これは当然そういうふうに思ったわけでありますけれども、さらに天使は、聖霊があなたに下って、神の霊があなたに下って、神の意図高き方の力があなたを包んでいる。ガブリエルから見るとですね、この神の霊がマリアを包んで、そして神の力が彼女に注がれているというのが分かったんだと思うんですね。まあ私たちにはそういうのは分かりませんけれども、神の霊というのは創世記を見るならば、地の塵から人間にした神様は地の塵を形作って、そしてそこに神の霊を吹き込んだら、その地の塵が人となったと書いてあるんですね。つまり人を作る、人を生かすのが神の霊であります。その神の霊がマリアに臨み、糸高木さんの力が彼女に臨んだので、 あなたのから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。すごい子があなたから生まれる。で、さらに、あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。まあ、あなたはなかなかこのことは信じられないでしょうけれども、まあ、その証拠にというか、そのことを少しあなたに納得させることがあるんだと。それはあなたの親類のエリザベト、妻子夫婦でありながらなかなか子供に恵まれないで長いことを祈って苦しんでいたあの彼女に実は子供が与えられているんです。そう言われたんですね。で、マリアはそれを聞いて、私は主の端ためです。お言葉通り好みになりますようにって。ここで彼女はすんなりと、まあ、すんなりとというか、この天使の言う言葉を一応、まあ、受け取ってるんですね。この辺が先週お話したザカリアとはちょっと違うところですね。ザカリアはそういう話を聞いたときに、どうしてそういうことがあるんでしょうか。そんならば、私に、証拠を見せてくれと。何によって私はそれを知ることができるでしょうって言ってですね。まあ、天使のお告げに対して、彼は、まあ、言い訳をしたというか、反抗したわけでありますけれども、マリアは、私は主の端ためです。神様のしもべですから、そう言われることは私になりますようにと、こう一応言って受け取っている。まあ、もちろんでも、この後すぐにですね、エリザベトのところを訪れて、本当にその通りであろうかということを確認をしに行ったんですね。そしてまた大変なことが起こりました。なんと、マリアがエリザベトに挨拶をしたときに、ザカリア、エリザベトのお腹になった、いた子供がですね、踊ったと書いてあるんですね。まあ私は男ですから、こういう経験は絶対できないわけでありますが、子供を身ごもったことのある方はですね、子供がお腹の中で動く感じというのはどんなんでしょうかね。まあ私の女房も子供がお腹にいたときには、動いたとか言って、喜んでましたけどね。踊ったと書いてますからね、大変な暴れようだったと思いますけども、まあ、しかしそれだけではなくて彼女には、神の霊が下って、そしてまだおそらくマリアから何も聞く前から、あなたは女の中で祝福された方です、体内のお子様も祝福されていますですね。マリアもお腹に赤ちゃんが与えられているということをエリザベトが言ったんですね。まあそんなことでマリアも大変驚きながら、しかし天使が言ったことは真実なんだなということを彼女はここで確信をいたしまして、そして47節から、まあこれはマグニフィカートと呼ばれるですね、マリアの有名な賛美の歌を歌う、まあ神を褒めたたえているわけであります。彼女は、私の霊は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の端ためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと言ってですね、自分の身の上に起こったことを大いに喜んでいるんですね。でもこれ考えてみてください。これ非常に不思議な感じがしますね。マリアは今からヨセフと結婚しようとしていた。この時彼女はおそらくティーネイジャーでしょうね。15歳とかもっと若かったかもしれません。まあ、結婚するということに喜びを胸を膨らませていたと思うんです。ところが彼女は、まあ、神の力ではあるんですけれども、この身をもってしまう、まあ、そのことがとやがてわかるわけですね。そうすると当然これは、婚約を破棄されてしまうかもしれない。さらにはこの子を産み育てるということは私生児を育てるということですから、今よりはるかにそういうことに厳しい時代ですからね、彼女にとっては厳しい現実が待っていたと思うんです。しかし彼女はそういう今から自分の上に起こるであろういろんな不安とか、それこそ恐れとか、そういうものを見事にここで拭い去ってですね、ああ自分は幸せなものだ、これから先多くの人は私のことを幸せなものでしょうと、幸せ者と言うでしょうと言ってですね、この自分の身の上に起こった大変不思議なことを受け入れているんですね。その後こう言ってます。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、神が私にしてくださったことだから、それがどんなに、不思議なことか、また恐ろしいことか、自分がそのことでどうなるかわからないけれど、これ神様がしてくださったことなんだって言って彼女を受け入れて、その身のたっとく尊くその憐れみはよよに限りなく主を恐れる者に及びますと言って、ここにですねまた恐れるという言葉が出てきてるんですね。ここに注目していただきたいんです。日本語の聖書ではこの主を恐れるというこの 字がですね、漢字が違ってるんですね。天使がマリアに言った恐れるなというのは、恐怖の恐という字が当てている。こちらでマリアが主を恐れる者にと言っているこの恐れるは、畏怖の畏という字が当ててあるんですね。つまり彼女は主なる神を恐れているわけです。畏敬の念を持って恐れているわけです。でも、彼女の目の前にある現実を恐れてはいない。つまりここにですね、この恐れのバージョンアップというか、今で言うとバージョンアップとは違いますかね、恐れの変化があるんですね。マリアがなぜこのにわかに信じがたいような、また彼女にとってはそれこそとても受け入れることのできない大きな恐怖に駆られるような、不安に駆られるような出来事を受け入れ、そしてそれが幸せだと思えたかっていうと、実は彼女にはもっと大きな恐れがあったからだということがここからわかるわけなんです。マタイによる福音書の10章の26節を開いてみてください。この今からお読みするところに、彼女がなぜ、この自分の目の前にある現実を恐れず、乗り越えることができたかという答えが書いてあります。彼女がやがて産むことになる神の子イエス・キリストの言葉であります。10章の26節からお読みいたします。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ここに、マリアが彼女の身の上に起こった出来事に恐れおののき、またその不安に押しつぶされることなく未来を見据えて幸せ者だと言えた、その理由が書かれているように思う。イエス・キリストはここで人々を恐れるなと言われました。他人の目を気にするな、他の人がどう思っているか気にするな、あるいはこの世間が、この社会が、あなたが生きているこの時代があなたのことをどう思っているか、あるいはこの時代があなたに対して下している評価を恐れるなと言ったんですね。そのようなものは覆われているもので表されないものがない。私たちが今知ることができている現実っていうのはですね、本当に小さなものです。全ての歴史の中でもほんの一瞬です。それをわずかに垣間見ているだけです。しかしやがて全てのことが表されるんですね。全てのことが神の前に明らかになる。だから今、あなたが分かっていることを感じていることを知っていることを、そんな小さなことで恐れてはいけない。やがて全て分かるようになるんだから、その時に恐れればいいんで、ほんのちょっとしか知らないように恐れるのはバカバカしいだろうと、そういう意味ですね。また体は殺しても魂を殺すことのできない者も恐れるなと言ってですね、あなたは人を恐れているだろう、このあなたが生きている時代というものを恐れているかもしれない、この社会というものを恐れているかもしれない、でもそんなものは恐れるに足りない。人間はあなたの体を殺すことはできるだろう、でもあなたの霊を殺すことはできないんだ、あなたの魂を殺すことはできない。あるいはあなたの信念を、あなたの信仰を、あなたの誇りを殺すことはできない。でも神は、もし、しようと思えば、すべてのものを滅ぼすことはできる。どっちを恐れるか。あなたが恐れるべきものは何か。あなたの周りにいる人か。この時代か。この国か、この社会か。いや違う。 その背後にいる。すべてのものを作り、支配される神だ。それを恐れるべきじゃないか。さらに、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないかですね。当時、スズメは一番安い、お肉でありました。あまりにも安いので、1匹では売られてなかったって言うんです。だから、2羽のスズメは1アサリオンで売られていると書いてあります。あまりにも安いので。一番最低の単位なんですね、1アサリオンって。どうか1個ですけれども。その、あまりにも価値がないので、2羽でしか売られない、そのスズメだって、神様の許しなければ血に落ちない。またあなた方の髪の毛一本残らず数えられているんですね。何度読んでも励まされますね。ちょっと喋ってますけども、一本残らず数えられている。ちょっと難しかったですね。そんなことですね。神様の許しがなければ全てのことは起こらないんだと。我々はこう、自分が見ている現実というものをですね、なんか、そういうものに翻弄されるわけですよね。でも、実はその背後に神様の全部許可があると。神様が許してくださってるから、そういうことは起こってる。神の許しなしに起こってることは何一つない。だから、恐れるなと。あなたはたくさんのスズメよりも、そしてもちろん一本の髪よけよりも、はるかに価値のあるものだ。恐れるべきは、その背後にある神を恐れるだけ。そしてその神を恐れることができるならば、神を恐れているならば、目の前にある小さなことにいちいち恐れを抱く必要はないのである。マリアはまさにそれができた人なんですね。だからおそらく選ばれたんだと思うんですよ。とても受け入れられないような、この現実、彼女は、すんなりと受け入れた。なぜならば、主を恐れる人に、この主なる神を本当に彼女は恐れていたし、また神を恐れる人に神は必ず最高のことをしてください。だからこの歌の中で続きを読んでみますとね、その憐れみはよよに限りなく主を恐れる者に及びます。主を恐れる者に神の憐れみは常に注がれているんだと。神の憐れみの目が注がれている。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。この神は、神を恐れる者には、どんなことでもしてくださるということを彼女は確信していたんです。目の前にある現実に、彼女は決して翻弄されなかった。いや、むしろ、その背後にある神を恐れることによって彼女はなんと自分を幸せ者だと言ったんですね。これなかなか言えないですよ。自分は幸せだ。もう我々ほんの小さなことでもですね、不幸だと思うでしょ。ね。99の幸せなことがあっても1なんかあったら、ああ、私みたいな不幸な人はこの世にいないと思うんですよ。ね。先週のことを考えてみてください。月曜日から木曜日まで最高だったけどね、金曜日の夜に嫌なことがあったら、もう最低の一週間になっちゃうでしょ。そういうもんなんですよね。本当に我々はつまらないことでですね、いつも恐れをおののいてる。でも神様がその後ろで働いていってくださるんですね。このまさに信仰による私たちの恐れの変化が、私たちを本当に幸せなものだというふうに思わせてくれる。じゃあマリアの生涯は幸せだったでしょうか。その後彼女は幸せな生涯を送ったでしょうかね。意外にそうでもないんですね。もちろんこの後イエスを産みますけれども、夫のヨセフは割と早くに亡くなって、イエスが頭に何人かの子供をその後産みます。家父として。未亡人として子供たちを育てる。そして、やっと大きくなったイエスは突然家を出て行ってしまってですね、たまたま訪ねて行ったら、私の母とは誰ですかみたいなこと言われて、冷たいことを言われてですね、最後、その後すぐに十字架にかかってもう死んでしまうわけでしょ。目の前で大切に神のことを思った子が殺されてしまう。本当に最後の最後、イエスキリストが復活した時に、マリアの生涯は報われるんですね。 長い時間がかかっていることなんです。でも彼女の言った通り、その後の時代の人たちはみんなこのマリアは幸せな人だと言ったんです。だからその評価が下るには時間がかかるんですね。まあ私たちはもう、まあ前にもお話ししましたけど、すぐに幸せになりたいと思うんですね。インスタントに幸せになりたいと思いますから。ね、インスタントに幸せになりたかったらコンビニに行けばいいんですね。出るときにはすぐ不幸になれますから。人間ってそんなもんですね。何か手に入れたときには幸せですからね。でも、それは、医学的に言うとですね、ドーパミンの幸せというんですね。なんでこんな話をしているのかわからないんですが、人間はですね、なんか欲求が満足されたときにはドーパミンというものが脳から出るんですね。それで、その時一瞬、わーっと嬉しいんですね。でも、時間をかけて、本当に、ああ、よかったなと思えたときには、セロトニンというね、違う物質が出るそうなんですよ。不思議ですね。セロトニン。セロトニン。はい。まあ、それはどうでもいいです、それはね。聖書に関係ない話ですから。で、こう、我々いつもですね、こう、ドーパミンの方のですね、幸せを求めるんですね。もうすぐに幸せになりたい。すぐになんかこう、叶えたい。うまくいきたいっていうですね。これはですね、実は、麻薬のように人間を苦しめるんです。知らず知らずのうちに、だから何かうまくいったら幸せだけどうまくいかなかったら不幸になるんですよ。もう簡単に喜んだり悲しんだりを繰り返すようになるんですね。でも神様が私たちに与えようとしていらっしゃるおめでとうというこの言葉はですね、そんな簡単に喜べるようなものじゃないです。ただただ長い時間をかけて、それこそ何十年何百年、いや何千年という時間をかけて、私たちに決して失われることのない幸せを与えてくださろうとしている。これが神の幸せなんです。でもそのためには、私たちは間違った恐れを抱いてはいけない。恐怖の負ではないんですね。畏敬の意なんです。誠の神を恐れる。すべてのことの背後におられて、これを創造し、支配し、許可し、動かしておられる、この神様を恐れること。そしたら、小さなことに一喜一憂する必要はないんですよ。またいちいちどうしよう、こうしようなんてですね、おろおろハラハラする必要はないんです。神様がその背後におられるんだから、神様の許可がないと何も起こらないんだから、いや、きっとこの背後には神様の計画があるはず。来週にお話しいたしましたように、ヨセフ。彼女に神様は、彼に天使は恐れるなと言いました。神の計画が待っている。その計画に向かってあなたの一歩を踏み出しなさいと言われたんですね。恐れがあってはそれを踏み出すことはできない。ザカリアに対して、あなたの目を、信仰の目を開けなさい。あなたが恐れているものは、あなたは、目の前の現実だけ見てるけれども、神の現実がある。そっちを見なきゃいけない。マリアは、信仰によって、本当の恐れを持っていた。そのことによって、彼女が持った小さな恐れを乗り越えることができた。皆さん、あなたが恐れているものは何でしょうか？そしてあなたが本当に恐れなければならないものは何でしょうか？あなたが本当に恐れなければならないものは、あなたを取り囲んでいると思っている小さな現実ではありません。あなたが本当に恐れなければならないものは、あなたを作って、そして永遠にあなたを支配しておられる方です。その方を恐れなければならない。そしてその方を恐れることができたならば、私たちはもはや小さなことに恐れを抱く必要はなくなるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。今日アドベントの第3週にこうして共に集い、あなたを褒めたたえ、またあなたの御言葉から励ましをいただくことができたことをありがとうございます。イエスの母となったマリア、まだ幼い、それこそ少女であったでありましょう。彼女ですが、彼女は本当の恐れを持っていました。 彼女の身の上に起ころうとしているこの世の現実を彼女は見なかった。いや、そのすべての背後におられ支配をしておられるこの神を恐れておりました。神をどうぞ今私たちに正しい恐れを与えてください。そして私たちが今持っておりますつまらない不要な恐れを取り除いてください。ただただ私たちと共にいてくださり、私たちを憐れみ、私たちを恵もうとしておられる私たちの創造主であり、また支配者である神を恐れる信仰を与えてください。そしていかなる試練、現実、困難に対しても後に私は幸せ者と呼ばれるでしょうと、マリアのようにあなたを褒めたたえることができるように心からお願いを申し上げます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。